もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっと嫁ぎ先のですね、
はい。
平たく言えば嫁姑の関係なんですけども。
なるほど。
はい。
あなたおいくつ？
54歳です。
54歳。
はい。
ご主人は？
57歳です。
57歳。
はい。
嫁ぎ先とおっしゃると、お父様、お母様。
はい。
はい。おいくつかしら？
父が91歳で、母が86だと思います。
はい。お元気ですか？はい、
元気です。
あ、じゃあよかったですね。
はい、
はい、それで？
それで結局結婚する時から、主人の両親は私と主人が結婚することをやっぱり反対やったみたいなんです。
なるほど。
結局それを引きずってずっと今まで来てるみたいなところがありまして。
はい。で、ご結婚何年目ですか今？
31年です。
31年目。
はい。
お子さんいらっしゃいますよね？
27歳の息子が他府県にいます。
はい、
はいはい。
そうすると、今もご主人のご実家にあなたいらっしゃるの？
いえいえ、車で1時間ぐらいの距離に。
あ、じゃあお住まいは別なのね。
はい、住まいは別なんです。
で、91のお父様と86のお母様は、
はい、
お二人で生活してらっしゃるの？
そうです。はい。
ご主人ご兄弟は？
弟がおります。
はい。弟さんも別？
別。
ああ、なるほど。
はい、
はい。そこで嫁姑の問題というと、
ですから結局私一生懸命後で反対だったっていうことが結婚してから分かったんですけども、
はい、
できるだけのことをしようと、私はその時今23だったんですけど、
はい、
主人のことがやっぱりすごく好きだったので、
はい、
結婚できてすごく喜んでおりましたので、
はい、
この結婚、主人が後悔しないようにと思ってもう一生懸命やってきたんです。
はい。
それで主人の両親に対しても一生懸命やって、母の日も父の日もとにかくお盆も暮れも電話もかけて会いに行ったりして一生懸命やってきたんですけど、
はい、
結局気に入らないんですね、私が。
うん。
で、私のことが気に入らないっていうことで、結局何をするでも難癖をつけるんです。
これは何、初めから？
初めはもう結婚した時はとにかくこの子と結婚した限りには条件があると。
はい。
まず働いてもらう。
働いてもらうっていうのは、ご主人は自営ですか？
いえいえ、会社員で仕事してるんですけど、はい、あなたも働きなさいと。仕事しようって稼げと。
はい。
それから男の子を産んでもらう。
はい。
それから家を建ててもらう。
はい。
それから年老いたら私たちの面倒を見てもらうって、これが条件だって言われました。
はい、
はい。
で、これはどうなったの？とりあえず働きなさいは働いた？
働きました。ずっと働いて今も働いてます。
男の子は産みましたね。
はいはい、
はい。で、家は
建てました。
はい
はい。
年を取ったら両親の面倒を見ろ。
はい。
これはでも別に
今は2人でやれてるから、まあ結局残ったものをどっちかが残った方を面倒見ろということだと思います。
なるほど。
はい。
でまだ今は必要ないわけですよね。
はい、今2人ともピンピンしてますので。
うん、はい
はい。
で、
それでもう何をやっても何をしても何をしても結局ダメ出しが出るんです。それがもう気にしなきゃいいんだろうと思うんですけど、どうしてもそれがぐさぐさぐさぐさ刺さってしまうんです、私に。
さて、そのぐさぐさ刺さる例をいくつか言って
ください。例えばちょっと数年前に父が病気しました時に果物かごを作って持っていたんですね。
はい。
そしたらそこにたまたまグレープフルーツが入ってたんですよ。
うん。
そしたらそのグレープフルーツは心臓の薬と相性が悪いらしいんですね。私全然知らなかったんですけど、うん、それでそれをパッとお母さんこれって言って持っていったら、見た途端に何を考えてるのあなたって、これはお父さんには食べさせられません、
うん、
こんなものを持ってきてあなたは何を考えてるのって、もうそういう言い方なんですね、
うん、
それでちょっと母と父が住んでるとこがちょっと田舎のものですから、服を買う店がないので、服がないということでポロシャツを何点か送ってほしいということで見繕って送ったわけなんです、
うん、
それが半袖だったんですね、
うん、
そしたらまた電話かかってきてね、年寄りは半袖なんて着ないって、
うん、
で来年の夏までね生きてるかどうかもわからないのにこんなものもらったって仕方がないって、
うん、
まあ、ダメだしですよね、
うん、
でもう
他には
もう主人 の里に行ってご飯をお鍋の用意してたら白菜は一人一枚勘定ですからね、白菜は一人一枚勘定、たくさんたくさん切るもんじゃないですよとかね、うん、もうとにかく何もかもが細かいんですよ、
うん、
はい、
ただ一緒に住んでらっしゃらないから、はい、年に何回の話ですよね。
年に何回の話なんですけど、うん、それはそれで年に何回の話なんですけど、それがもう近づいてくると私がもうイライラしてしまうんです。もう行きたくないなって、もう会いたくないなって、もう顔見たくないんで今度何を言われるのかなみたいな感じがすごく、
うん、
してきて、それでもうずっと耐えてきたんですけど、自分ではもうできる限り一生懸命今日までやってはきたんですね、
うん、これってご主人には話されてる？
主人にも、まあ、小言を言うわけです。その半袖のポロシャツのことも主人にも言ったみたいです。どうしようって言ったら、いや気にしなくていいって、まあ、気にするなというふうには言ってるんですけど、うん、だけどなんか気になっちゃうんですよね。
うん、なるほど。
で主人の弟とか弟の嫁さんとかはものすごく可愛がって気に入ってるんですね、主人の母は、
うん、
それでなんで私がこんなに気に入られないのかとか、もうどういうふうにもう気持ちを切り替えていったらいいのかなと思って、
うん、
主人はもう結局自分の親ですから、
うん、
だけど私はもう義理の関係なんで、何かそのとにかく母がもう苦手なんですね、
うん、
これだけ31年間やってきて結局気に入らないんだからもうしょうがないかなとは思ってるんですけど、そのぐさぐさ刺さるのをなんとかその自分自身がもうあほっとけばいいわってこう気持ちが切り替わらなくて、ぐさぐさ刺さるのがずっと刺さったままなんですね、
うん、
はい、
そのぐさぐさ刺さっているトゲを抜いてほしい？
抜いてほしいというか、その自分で抜けるように強くなりたいっていうことですかね。
にはどうしたらいいか、
はい、
わかりました。今日はですね、三石メソッド取材で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
いや、ご苦労様でしたね。
ありがとうございます。
いや、本当にご苦労様だと思いますがね、やっぱりね、これの解決策としては、
はい、
あなたを変えるしかないんですよ。あなたの何を変えるかって言ったら、
はい、
あなたの考え方を変えるだけなんですけどね、
はい、
あのね、昔その嫁と姑の立場として会った時っていうのは、
はい、
あなたはその夫のこと好きだったし、
はい、
結婚したっていうことが嬉しかっただろうし、
はい、
ね、弱者だったのよあなたが、
はい、
それはね、姑さんはいじめ放題じゃないですか、うん、向こうが強かったのね、
はい、
でもね、あれからなんと31年経ちましたよ今、
はい、
ね、でやることは全部あなたしました。あなたが気づかなきゃいけないのはね、
はい、
今立場あなたの方が強いの。向こうは86歳いいですか、
はい、
あなたは54歳です、
はい、
これ話にならないぐらい向こうが弱いの、
はい、
それをあなたはね、どうして気づかないかっていうかね、
はい、
逆転しなきゃダメだ、もう頭の中で、
はい、
ね、お母さんはね、
はい、
昔は強くていじめた意地悪な人だったのよ、
はい、
今はね、かわいそうな人ですよ。
あ、そうですか。
それはあなたが思わなくちゃダメ、
はい、
それでね、あなたもう一つ気がつかなきゃいけないことはね、
はい、
あなたがお母さんに嫌われたのは、
はい、
あなたの人格ではなくて、
はい、
あなたの立場なんですよ。
あ、
もう世間の人みんな言ってるじゃない、長男の嫁は憎たらしいんだって。なんでだか知らないけど、で次男の嫁っていうのは可愛いらしいですよ。
あ、そう
ね、だから私の友達なんかでも次男に嫁に行った人はね、
うん、
みんなキャピキャピ言ってますよ。
あ、そうね、
うん、だからもう お兄さんの奥さんかわいそうってみんな言ってますよ。
あ、
うん、これって何の根拠もないことなので、
うん、
あなたは反省してはいけません、
うん、
だって例えば格闘してもね、あなた勝つじゃん、
うん、
絶対に、もしやればさ、で例えば、
うん、
口喧嘩本気でやったらあなた勝ちますよ。
あ、
しないだけで、
うん、
そりゃそうですよ、うん、まくし立てるんだって滑舌だって悪いしさ、86歳、
うん、
絶対あなたの方が上なんですよ、
うん、
だからね、うん、それをあなた分からなくちゃいけない。立場はもう自分の方がずっと強いんだってことを思えば、あのね、意地悪されたって気にならないですよ。なんか、あの、かわいそうだなっていうか、うん、もうちょっと憎たらしいこと言って長く生きててみたいなね、あなた生きてないとどっちかがなんかあればね、引き取らなきゃいけないから、あの、お母さん元気でやってる分にはさ、まだ一緒に暮らす気遣いはないわけで、やってやってくらいのこと思わないとダメですよ。うん、それはだからあなたの問題だと思う。それとね、もう一つあなたに言ってあげたいことがあって、31年の間あなたがしてきたこと、これはね、夫ばかりではなくね、あなたのご長男27歳見てますよ。うん、見てるっていうことはね、あの、いかにこの舅がひどい女かね、で、いかに母親が努力してきたか、こういうものはね、男の子言わないけどね、見てますって。これはね、あなた、あの、いいことしたっていうかさ、貯金みたいなもんで、意地悪されたことがね、全部その、ああ、お母さん頑張ったなっていうことになって、心の中に積み重なってきてると思うのね。
はい、
うん、それはだからあなたね、そのいじめられたのはね、はい、無駄じゃなかったのよ。
うん、
だからね、一つは無駄じゃなかった、貯金を作ったぞっていうことをあなた自覚した方がいい。
はい、
うん、息子にはちゃんと見せてきたしね、はい、あの、夫も分かってくれてるし、
はい、
だからこれは無駄じゃなかったのよ。
はい、
何もあなた悲しいだけのことじゃない、
はい、
で、あなたがしなきゃいけないのは、
はい、
立場が逆転してるってことを分かんなきゃいけない。もう分かっていいです、31年、ね、
はい、
言わせなさいよ、次どう、何言うだろうってね、はい、面白がっていいと思う。
あ
のね、自分の立場が弱ければ、
う
ん、これはとてもじゃないけど面白がれないわ、
はい、
ね、でも31年の実績があって、
はい、
あなたはこのバカみたいなさ、男の子梅だの家建てろだの稼げだのね、寄ってきてんじゃん、ね、
はい、
胸張って、
はい、
向こうはいじめたにしてもあなたはいじめてないっていうのは誇りじゃない？
はい、
これはね、もうあなた財産ですよ。
ありがとう。
うん、だから自分の人格としてね、
はい、
誇っていいし、うん、ふと気がついたらですよ、
はい、
31年経ってて、
はい、
よくよく考えたら私の方が強いじゃん、
うん、
やってきたご苦労はね、
はい、
無駄じゃなかったの、それは思ってよ。
ありがとうございます。
ね、見てるから、みんな見てるから何も悲しくない。
はい、
うん、
一生懸命やってきました。
うん、だからそれでいいんだって。
はい、
だ、今度は楽しみに待ちなさいよ。はい、今度何言ってくるだろう、あのばあさんって。
はい、
ね、86だよ、多分体も疲れてるよ。うん、もう昔のようにはね、体だって動きませんよ。一生懸命考えて意地悪するんだから可愛いもんだよ。やっててくれればさ、一緒に、まあ、同居がね、
はい、
先に行くわけですよ。
はい、
うん、楽しみに待とうよ。
はい、
うん、泣かなくていいもん。
すいません、もう、うん、いやもうね、
うん、
嬉しかった。
あ、よかったよかった、うん、
あの、頑張ったねって言ってもらったことないんで。
ああ、そうですか、みんな思ってるんだって、言わないだけで、
うん、
見えてますって。
ありがとうございます。
うん、
そう、よかったね、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、お見事でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、
じゃあ失礼します。
すいません。